はい、じゃあ時間になりましたので、早速始めていきたいと思います。皆さんおはようございます。はい、土曜の朝から元気ですね。はい、よかったです。毎日暑いね。はい、僕の名前も聞いてるよって人どのぐらいいる？今日ね、実は1組から3組まで、1時間目から3時間目まで、この後僕はこの学校にいるので、まあ休み時間も含めてね、みんなと仲良くなれたらいいなと思います。今日は4年生のみんなと3時間、こんな授業を4年生全員にやります。違いも同じも真ん中に障害って何だろうっていうテーマでお話をしていきますが、じゃあ名前は聞いてるけど改めて僕の自己紹介からしたいと思います。はい、長野亮と言います。普段は電動車椅子に乗っていますね。このみんなから見ると左手、まあ、右手でね、レバーを動かすと、自由に動いて、歩けないけど、どこでも行けます。よくね、これブレーキどこにあるの？どうやって止まんの？って言われますけど、これ手離すと自然に止まります。坂道の上でも、人混みでも、どこでも手離すと自然に止まります。これで歩けない僕でもいろんなとこにいつも出かけています。はい、そんなわけで皆さんに質問です。電動車椅子に乗っている僕を今パッと見てどう思いますかっていう質問なんだけど、1番2番3番かわいそう、大変そう、楽しそう、さあ一人どれか一回手を挙げてください。1番だと思う人。はい、じゃあ2番大変そうだと思う人。はい、3番楽しそうだと思う人。はい。みんな、ありがとうね。1番、2番が圧倒的に多いんだけど、かわいそう、大変そうがね。これが30分後、授業が終わる頃にはどう変わっているのか変わっていないのか。僕も楽しみに授業していきたいと思います。はい、そんなわけで、去年のパラリンピック見た人いますか？はい、ほとんどの人が見てますね。はい、ボッチャ、ね、今声が上がったけど、そう、車椅子の人がね、できるスポーツもあるんだって思ってくれたって人もいるかもしれない。この間はこんな大会に出場してきたんだけど、左の写真、僕何のユニフォーム着てるかわかる？このイーパラユナイテッドって読むんだけど、これ何のスポーツのユニフォームだかわかる？うん。サッカーっぽい。アディダスだから。ね。靴も黒いしね。はい、正解です。サッカーのユニフォームです。僕サッカーできるのかな？うん。どうなんだろうね。こんな感じで、並んで、4人並んでやってるんだけど、今みんな気づいた？はい。サッカーなんだけど、この間ね、日本代ブラジルとかパラグアイとかいろんな試合やってたでしょ？テレビで日本代表の試合ね。このユニフォームも青いけど。普通のサッカーって目の前にパソコンある？ないよね。はい。じゃあ先に次のスライド行こうかな。僕もスポーツができると思いますかって書いたけどさ、これどうやら普通のスポーツじゃなさそうだ。僕がやってたのは実は e スポーツって言って、サッカーゲームの大会に車椅子メンバー11人と一緒に出てきました。結果は2勝1敗。真ん中に映ってるキャプテンの頑張りとかもあって、 勝ち越ししてきたんだけどさ、僕サッカーゲームはできるけど、じゃあスポーツできると思う？じゃあもうちょっと質問変えようか。パラリンピック選手がやっていたような激しいスポーツもできると思う？さっき坊ちゃんで声上がったけどさ、どうだろう？じゃあもっと言うと、どんなスポーツだったらできると思うってことで、みんなに僕ができそうなスポーツちょっと挙げてほしいんだけど、答えられる人いる？あ、サッカーは厳しいんじゃないのって。さっきのもゲームだったから。あ、なるほどね。車椅子乗ってるのに、なんか足のやつできるわけないじゃんっていう声も今聞こえてきたけど、どうなんでしょう。あ、でもこの写真見ると僕立ち上がってるねって、一人で立ってるねっていう声も上がりました。さあ、みんな車椅子バスケとかテニスとか、車椅子ってつくものだったらできるかもしれないなって人もいましたね。ありがとう。朝早くからいろんな声が上がりました。実は僕もスポーツ一緒に楽しめるんです。一緒に楽しめるものもあります。その下に何て書いてあるかっていうと、ちょっと読むよ。ボールを投げたり、筋トレをしたり。みんな筋トレってわかる？そうね、ダンベルとかね、ジム行ってやるやつね。手を使うことはみんなと同じようにできるよって書いてあります。でも、走ったり飛んだり、足を使ったスポーツは苦手かなって書いてあります。みんなはどう？じゃあスポーツ得意な人。苦手な人。体育の授業好きな人。嫌いな人。よかった、僕だけじゃない。ね、スポーツ、僕は好きだけど、全部は同じようにはできないけど、できるものもあるって人です。うん。ここまでいい？ね、今言ってくれたけど、ボッチャとか、最近ではモルクっていうフィンランド発祥のスポーツもあります。ボッチャと似てるんだけど、違うのは木の棒を投げて木の棒を倒すってこと。50点ぴったりを目指す、こんなユニークな面白い競技もあります。そんなわけで今スポーツをね、例に僕とみんなが得意なこと苦手なことがあって、体育好きな子も苦手な子もいるよっていうのをお話してきました。じゃあ、りょうとみんなの得意なこと、苦手なこと、もうちょっと見ていきましょう。上からいっぱい書いてあります。りょうの一番上、話ができるっていうのは、これはみんなもできるよね。僕も今、できてるよね。じゃあ、みんなの前で授業ができるって、寮の三つ目に書いてあります。うん。これ、みんな、今から僕と体育館の座る場所変えて、みんなが授業してって言われたら、すぐできる、できない？ 45 分。何も見ないで、授業。できないよね。うん。つまり、車椅子の僕ができてみんなができないこともあるんだね。車椅子乗ってるとどうしても僕できないこと多いんじゃないかとか、やってもらうことばっかじゃないか、やってあげなきゃいけないんじゃないかって思われちゃうことあるんだけど、そういうことばっかじゃないんだよっていうのをここで知ってほしいなと思いました。でもやっぱりリコーダーが苦手だったり、自分で走れなかったり、 絵を描くのがすごーく苦手だったりします。みんなリコーダーはどう？縦笛ね、あの茶色と白いやつね。うん、僕もすごい苦手でさ。僕は小学校4年生から普通のみんなと同じクラスに回ったりもしたんだけど、その時音楽の授業どうやってたかっていうと、僕が吹いて、先生が指で押さえたりしてやってたから、すごく面白い形でやってました。で、自分で始めないのは今言った通りだけど、自分で始めないけど、何があれば走れる？そう、電動車椅子だね。じゃあ、絵が描けないっていうのは、どうすればいい？あ、うん。絵が描けなければ描いてもらえばいいって今言ってくれたね。そうなの。みんな苦手なことあるから手伝ってもらえばできるよね。みんなはどうかなって言って、右側をこう真っ白にしといたので、あとでもし時間があったら、やってみてください。ここまで10分ぐらい僕のことばーっと話をしてきたけど、本当はみんなが聞きたいことはこんなことじゃないかなと思って書きました。もっとシンプルなことかなって。例えば、字は書けますかとか、僕たちが学校に行ってる間は何をしてますかっていうこと聞きたいんじゃないかなと思ったけど、みんなどう？聞きたいそう。はい。じゃあ、僕の正解を発表しましょう。まず、字は書けます。で、みんなが学校に行ってるときは、毎日違う学校でお話をしたりしてるのかな？どうなのかな？はい。毎日ではないけど、こんな風に自分の経験を伝える仕事をしています。自分の経験を伝えるって、なんだろうね。で、いきなり、一つ、写真を出します。いつも僕が字を書けるって言うと、車椅子乗ってるのにとか、嘘とか言われるから、この間の5月の終わりに書いたお手紙を出してみました。ね、これ僕字書いてるんだよ。どう？ちゃんと書けてるでしょ？それでもまだ本当に自分で書いたかわからないっていう人がいるから、ね、普段じゃ何をしてるかっていうと、本を書いたり、みんなが楽しめるイベントを作ったりしています。学校でお話ししたりする他に。ね。それでも、本当って言われるから。じゃあ、みんなに今日特別に学校に一冊ずつ僕の本をプレゼントします。今日ね、体育館でやってるけど、後で図書室に入れてもらえるように先生にお願いしとくんだけど、みんなからもお願いしてもらえると、嬉しいなと思います。右の写真、いろんな人が混ざり合って一緒にイベントを楽しんでいる様子です。僕が一応代表で企画をなんかをしています。今ここまで僕がやっている仕事についてお話ししてきましたが、家の中ではどうやって生活しているのっていうのもみんなの大きな疑問かもしれません。僕はもう親や親戚と一緒には住んでいません。みんなが生まれる前から一人暮らしをしています。みんな今何歳ですか？9歳、10歳だよね。車椅子なのにどうやってっていう声が今聞こえてきたけれども、僕たちができないことを手助けする仕事をしているヘルパーさんという人たちがいます。このヘルパーさんにサポートをお願いして生活しています。 じゃあどんなことお願いしてるんだろう。家ではお風呂、トイレ、着替え、ご飯の盛り付けだったり、もちろん料理を作ったり、洗濯したり、掃除したり、ゴミを出したり、外では買い物を手伝ってもらったり、行きたいところに一緒についてきてもらったりします。はい。みんな気づいたかな？生活していく上で、絶対に出てくる。今、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、お兄ちゃん、もしくは、ゴミ捨てや盛り付けなんかは自分でやってるって人もいるかもしれない。みんなが、だんだんできるようになっていくこと、普通にできるようになることを、サポートしてもらいながら一人暮らしをしています。サポートしてもらえれば、一人暮らしだってできるんだよっていうことです。ここまでいい？はい。そんな僕の特徴はいつもみんなに囲まれていることです。たまにこうやって大学生のお兄さんお姉さんたちにもお話しするし、土曜日、日曜日、お休みの日なんかをみんなで一緒にスポーツを楽しんだりもしています。これはさっきのモルクをやった後の集合写真です。ここにも子供から大人からお年寄りからいろんな人がいます。もちろん車椅子の人もね。はい、ここまでちょっといろいろお話してきましたが、シンプルにみんなにクイズ出したいと思います、また。長野はパソコンは打てるのか？先生みたいにプリントは作れるのか？作れると思う人？なんで？あ、このスライド、自分で作ったんじゃないか。はい、正解です。みんなのために、今日の授業も自分で作りました。はい、僕は今、僕にしかできないことをしていきたいと思ってるんだけど、なんだと思うこれ。なんだろう、僕にしかできないことって。反対に、みんなにしかできないことってなんかある？パッと言える人いる？あ、二重跳び、縄跳びのね。確かに僕にはできないや。ね。君の得意なことは、君にしかできないこともあるし、みんなができることもあるし、また僕が授業できるってことで驚いて、ああ、私も先生になってみたいって思ってくれた子もいるかもしれません。でも、先生の大変さは担任の先生によく聞いてみてください。みんなが好きなこと、自由なことやればやるほど先生はもしかしたらみんなのこと可愛いけど、好きだけど大変と思ってるかもしれません。聞いてみてね、後でね。はい、僕にしかできないことは、車椅子に乗っていても、楽しいこともできるよってみんなに知ってもらうことです。どうだろう、この写真楽しそうかな。うん。いつもいろんな人に囲まれて、すごく楽しいこともいっぱいあります。そんな楽しいこともいっぱいあるって今言った僕だけど、社会に出ると暮らしていると、体が不自由な人とかって言われることがあります。もちろん体が不自由だけじゃなくて、目が見えない人、耳が聞こえない人がいることも、みんなもしかしたら授業でやったかもしれません。これらの人のことを一般的に、障害者って言われちゃったりするんだけどさ。僕この言い方が実はあんまり好きじゃないんだ。 だって障害者って名前の人いる？いないよね。はい。僕の名前なんだっけ？はい、よかったです。この間これを他の学校でやったらいきなり吉田寮って言われて、吉田じゃないよって突っ込んだんだけど、長野寮です。はい。ね。みんなにはみんなの名前があります。今日僕に質問するときに、できればね、お名前で誰々ちゃんの質問はって答えてあげたいから、名前を言ってから質問してほしいんだけど、一人一人には大切な名前があるよね。お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんとかがつけてくれた大切な名前が。そして僕は、障害っていうと自分には関係ないことって思われちゃいがちなんだけど、一人一人が感じている不安や悩みや嫌なことが一人一人の障害だと思っています。みんなはあるかな？ね、これ、不安や悩みや嫌なことを全く感じずに生活できている人って実は少ないと思ってるから、障害持ってでもいいんだよっていろんな人に伝えています。だから授業で障害の勉強しましょうとかって言われると、自分には関係ないこと、とにかく自分がやってあげなきゃいけないことって思われがちなんだけど、みんなの障害を減らしていくにはどうすればいいか、僕はみんなと一緒に考えていきたいと思って今日もここにいます。ここまでいい？じゃあさ、その障害をちょっとでも軽くするための道具として、まあ、メガネとか車椅子とかの例を今挙げたけど、メガネって今かけてる人とかけてない人もいるよね、この体育館の中にも。じゃあどういう人がかける？目が悪い人がかける。見えにくい人がかけるよね。じゃあ、かけるとどうなる？見えやすくなる。近くのものが大きく見える。そうだよね。じゃあ、車椅子は？うん。移動が速くなる。そうだよね。僕みたいな人が移動が速くなる。必要な人と必要じゃない人がいるよね。それと一緒で、補聴器ね。耳が聞こえにくいなって人が補聴器つけると、どうやら音が大きく聞こえるみたいです。今みたいですって言ったのは、僕は耳が聞こえるからつけたことがない。でもつけてる人がおかしいわけではないんだね。僕もこういう右側のような靴を履いてたこともあるけど、いろんな人がいるからいろんなものが必要なんだね。じゃあこの中では車椅子とかを使ってる僕がどんな毎日になってほしいかってことなんだけど、一番、誰も仲間外れにされない毎日。これはなんとなくわかるかな？みんなも仲間外れにされたらどんな気持ち？うん、寂しいよね。悲しいよね。そう、だから僕も仲間外れになりたくないし、自分もしたくないと思います。2番、車椅子に乗っていても自由に好きなところに行けるのが当たり前の毎日。今まで僕の話を聞いてくれた子の中には、そんなの当たり前じゃんって思ってくれる子もいるかもしれない。でも実は当たり前じゃないんだっていう話を今からしたいんだけど、じゃあこのクラスで、これ好きだよ、好きな食べ物あるよって人、はい、じゃあ一番前の君、アイスが好き、アイスとチョコが好き、チョコアイスが好き。そうかそうか。じゃあチョコレートアイスってどこに売ってる？ アイスクリーム屋さん、スーパー、コンビニ、いろいろあるね。じゃあ、アイス屋さん、スーパー、コンビニがさ、入り口段差があったらどうだろう。狭かったらどうだろう。車椅子入れないよね。で、どうやったら入れる？例えば段差。あ、スロープね。よく知ってんね、スロープ。他は？もし2階だったら？あ、エレベーター。そう。自由に好きなところに行ける。つまり、いろんなとこにスロープやエレベーターがあれば、僕でも車椅子でも好きなところに行けるよね。それが当たり前の毎日になってほしいと思っています。じゃあ最後に、みんなに魔法の言葉を教えたいと思います。みんなで使えると嬉しい魔法の言葉って書きました。つまり、困っている人、自分が仲良くなりたい人、だけどなんて声をかけたらいいかわかんない人、大切な人、先生や友達家族にかけてもらえると嬉しい、かけてあげると喜ばれる魔法の言葉。どうすればいいですか？何かできることありますか？もし、会話の糸口が見つからなかったり、困っている人がいてどう声をかけていいかわかんなかったりしたら、この言葉をかけてあげてください。きっと、どうすればいいって聞かれたら、聞かれた人は、やってほしいこと答えてくれるでしょう。手伝ってもらっていい？って言ってくれるでしょ。ありがとうっていう言葉もらえるかもしれません。そんな優しい言葉、みんなで掛け合って助け合っていけたら素敵だねって最後書きました。そんなわけで最後にもう一度皆さんに質問です。電動車椅子に乗っている僕を見てどう思いますか？かわいそう、大変そう、楽しそう、どれか一つに手を挙げてみてください。1番、はい、2番、はい、じゃあいるかな？ 3 番。ということで、驚く結果が出ました。さっき3番、1人か2人だったのに。今、20人ぐらいになってます。10倍。もちろん、かわいそう、大変そうって人もいるけれど、この変化は何なんだろうね。この後の質問コーナーで僕からも質問したいぐらいだけど、きっとかわいそう、大変そうって人も、授業を聞いて、僕のこと知った上で、それでも1番2番で思ってくれたってことは、授業で話してないことも考えて答えてくれたのかもしれない。だからみんなの意見が嬉しいです。僕がお伝えしたいのは、僕をきっかけにいろんな人と仲良くなれるといいなと思っています。最後まで話を聞いてくれてありがとうございました。みんなに会えて嬉しかったです。この後あと10分ぐらいあるから、質問いっぱいもらえたら嬉しいです。できるだけみんなの声に答えられるように、テンポよく答えていくので、よく聞いて、もし必要だったらメモを取ってみてください。じゃあ一旦先生にお返しします。